主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時、天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書は、まあ、ルカの一章、まあ、非常に有名な、ところだと思います。まあ、マリア様がですね、天使ガブリエルからの、まあ、お告げを受けて、イエス様を、まあ、解任される、まあ、そのマリア様の、まあ、受諾するところですね、まあ、神の呼びかけに対して、このマリア様の、お言葉通りこの身になりますようにと、まあ、ガブリエルを通した神の呼びかけに対して、マリアが、まあ、そのはいと答える、まあ、ここから、まあ、救いの歴史が、まあ、開始して、そして、まあ、このことがあってこそイエス様が、まあ、この世に、まあ、誕生されるわけですね。このお言葉通りこの身になるようにというですね、まあ、その神様にこう委ねる気持ちということは、私たち皆にとって、まあ、信仰者のいわばこの基本的な心の態度というか、信仰の置きどころじゃないかというふうに思います。でもそれはマリア様にとって、あるいはまあ私たちにとってもそうですが、やっぱりこの乙女の女性が、まあ、今の日本語で言ったらこの処女の女性がですね、やはり聖霊によって身ごもるっていうのはちょっとなかなか考えにくいことで、まあ、信者じゃない人にも説明しにくいことですけれども、まあ、実際のところマリア様自身がそれをちょっと驚いたわけですね。どうしてそのようなことがありえましょうかと言ってですね、マリア様自身が、まあ、ちょっとそれが信じられないという気持ちだったわけですが、まあ、それに対してこの天使が、まあ、丁寧に説明をしたので、あるいはまあ天使とマリア様が、まあまあ、話し合って、それで結局マリアは受諾するということですね。私はこのどうしてそのようなことがありえましょうかという言葉が、まあ、なかなか大切だという気持ちがあってですね、結局この後マリア様は、まあエリザベトのところに行ったり、あるいは、まあ、結局子供が生まれるのが結局ベツレヘムで、しかもこの馬小屋でということになるわけですが、まあ、その度ごとにマリア様は心の中でどうしてそのようなことがありえましょうかとこうつぶやかざるを、まあ、得なかったんじゃないかと思います。でこの後はその後はエジプトに逃げなきゃならなかったということで、まあマリア様の人生を見たら、まあ、実際はハプニングの、まあ、連続、その度にどうしてこんなことが起こったんでしょうか、起こるんでしょうかということを、 まあ、言わざるを得ないことが、まあ、何回もあったと思いますね。それに対してその度ごとにお言葉通り好みになるようにというふうに毎回毎回ですね、その神様に委ねる気持ちを新たにしながら、まあ、歩まれたんじゃないかというふうに思います。まあ、それは本当に私たち皆のこの信仰の、まあ、心構えじゃないかと思いますね。まあ、今年はもう本当にコロナのことでどうしてこんなことがあって、まあ、みんな思ってるわけですけれども、でもそれも受け止めてお言葉通りになるように神の御旨を果たせるようにというふうにこの気持ちを神様の方に、まあ、向けられるかどうかでしょう。まあ、コロナだけじゃない、一人一人の人生に、まあ、さまざまな困難や難しいことが、まあ、起こってくることが多いですけれども、その度ごとにやっぱり私たちはどうしてそのようなことがありえましょうかという気持ちになりますけれども、でもそこで神様との対話、あるいは自分自身との対話を通してお言葉通り好みになるようにというふうにこの受諾して自分の道をこのはっきりとこう歩めるかどうか、私たちの信仰というのはどうしてそのようなことがありえましょうかと、言葉通り好みになりますようにというこの2つの言葉の、まあ、距離感というんですかね、両方があるわけで、その両方の言葉の距離をどう縮められるかというところに私たちのこの信仰の、まあ、質が決まってくるというふうに、まあ、言えるのではないかというふうに思います。まあ、ガブリエルとの対話は、まあ、5分ぐらい10分ぐらいだったかもしれない、まあ、そんなにすぐ私たちは切り替わらないですから、まあ、大きな何かことがあって、まあ、1ヶ月も2ヶ月も、まあ、下手したら何年もどうしてそのようなことがっていう気持ちになることもありますけれども、でも神との対話を進めていく中で言葉通り好みになりますようにというふうに言えた時に、私たちはまた新しい一歩をこの踏み出すことが、まあ、できるのではないか、でそれこそが私たちに与えられている信仰の恵み、まあ、そのものではないかというふうに思います。まあ、今年は、まあ、コロナの年なんですけども、私はクラシック音楽ファンなんですが、クラシック音楽ファンにとってこの2020年はベートーベンイヤーなんですよね。このベートーベンの生誕250周年の実は、まあ、お祝いで、まあ、しかも正確に250年前の12月16日に生まれたんですよね。だから先週がその250年の誕生日のお祝いで、そのもうね、まあ、クラシックラジオとかクラシック番組とかもうずっとベートーベンなんですよ。もう特にもう本当にもうベートーベンばっかりだったんですね。もうどの音楽聴いてもとにかくもうベートーベン特集で、もうベートーベンベートーベンベートーベンっていうぐらい、まあ、ちょっととにかくコロナよりも今実はベートーベンばっかりっていう、まあ、一色に、そのクラシックファンの人はですけど、ベートーベン一色に染まってたんですけど、実際のところはですね。でも、まあ、それで、まあ、いろんな番組でもベートーベンのことばっかり、まあ、聞いてたんですが、まあ、やはり、まあ、ある程度皆さんもご存知でしょう。僕も詳しく知らなかったんですが、やっぱものすごい大きなベートーベンは苦しみを、まあ、やっぱ背負いながら生きてたわけなんですよね。音楽家でありながら難聴、そして結局最終的には耳が聞こえなくなったんですよね。聴覚、いわゆる聴覚障害だったわけなんですよね。で、音楽家であって耳が聞こえないというのは、まあ、致命的だったんですよね。で、結局からもう30代の前半ぐらいですけど、ハイリゲンシュタットの遺書っていう、まあ、有名な実は遺書を書いてるんですね。32歳ぐらいですけれども、もうその自分がもうダメだと、その6年ぐらいとにかくもう耳がだんだん聞こえなくなって、とにかくまあ音楽活動ができないことだけじゃなしに、彼は社交的な人間で人と会って喋るのが好きなタイプなんですけど、とにかく人と会っても何にも相手の言ってることが 全く聞こえなくて、それがどんなに苦しいかっていうことを、まあ、遺書に書いてるわけなんですよね。だからもう仕方がないから、人にも、まあ、今みたいに補聴器もないし、まあ、手話もそれほど、まあ、なかったのかもしれない、ちょっとはっきりわからないですけど、だからコミュニケーションの手段がまあなかったので、まあ、結局彼は人にだんだん会わなくなって、この孤立していくんですよね、実際のところは。どんどん、でもそれは彼にとって本当に本心じゃない、本当は人と会って喋りたいんだけど、こうだんだん喋れなくなって、人に会って何にも相手の言ってることがわからないから、だんだんと、まあ、それで絶望的な気分になって、その遺書を書くんですよね。で、まあ、それがなんで彼が遺書が書いたのか、ちょっとそれはもちろん細かいことは分かってないんですけども、自分の財産を自分の弟に譲るとか、あのやっぱり遺書ですからね、そう、財産分与のこととかも書いてあるんですけれども、でも結局のところ彼は死ななかったんですよね、まあ、遺書を書いて死ぬつもりだったのか、あるいはまあ自殺を し損ねて、でも自分の音楽家としての人生が終わりだから区切りとして遺書を書いたのか、まあ、とにかくその遺書を書いた理由と前後のことはまあ分からないんですが、でも彼はもう本当死を意識して、まあ、とにかくもう自分の人生をここでもやめる決意をして、その遺書をまあ書くんですけども、でも結局その遺書を書いた後から、で耳が全然聞こえなくなってから、彼のまあ本当の名作はその後から出るんですよね。まあ、皆さんがよくご存知の、よくベートーベンで聞くあの有名な曲はその後なんです、全部。でその後、その遺書を書いた後、まあ、傑作の森って言われるんですけど、そのどんどん傑作の作品を書いたのはその後なんですね。だからまあ彼が作曲した有名な曲は彼自身は一度も聴いてないんですよね、生きてる間。あの頭の中でもちろんあの楽奏というんですかね、それはもちろんあったから書けたわけですけど、でも実際の演奏は何一つ聞いてない、あの傑作の数々ですね。まあそれで実際は遺書を書いてから25年後に亡くなるんですけどね、だからある程度の年で亡くなるんですけども、でも彼は本当にどうしてそんなことがありえましょうかという苦しみをずっと結局背負いながら、まあでも彼も信仰が厚かったですから、やっぱり神様に信頼して、まあ、彼にとっては耳が聞こえなくても、まあ、作品を生み出すと、もともとピアニストだったんですよね、まあ、ピアニストもできなくなる、聞こえないからそれもやめちゃうんですけど、作曲に専念して、まあ、そこから大きなこの実りをもたらすわけですよね。多分その遺書が一つのきっかけになったんではないかと言われてますけど、どういうきっかけかっていうのは、そこでいわばもう自分のとらわれをすべて置いてですね、お言葉通りこの身になりますようにという気持ちが決まったのは、まあその後からかもしれないですけれどもですね、神様にすべてを委ねた、そこでまあいろんな困難も、でもそこから本物が生まれてくるともまあ言えるでしょう。まあ、彼は本当にクリエイターですよね、まあ、私自身もまあ時々本書いたりこうやって説教したり、ちょっとやっぱりクリエイターの気持ちがあるんですが、こう生み出すってことなんですよね。でもそれはどれほど神様に委ねないとこのいいものが生み出せないかっていうことは、まあ、自分自身がよく思うことでもありますけれども、でもベートーベンは本当に死を意識して、自分が本当にダメだと思って神に全てを委ねた後から本物を生み出すことができるようになった。で、マリア様もイエス様を生み出したのは、そういう全て神に委ねた気持ちからイエスがやっぱり生まれたんだと思いますが、まあ、その気持ちに私たちもやはり習いたいと思います、まあ、コロナのことや一人一人難しいことも多々あるかもしれないですけれども、でも神に全てを委ねた時に、委ね切った時に新たな何かが皆さんの存在から、皆さんの働きから皆さんの活動や生活から新たなものが生まれてくるでしょう、まあ、それこそ本当はクリスマスでですね、あのお祝いできたらまあ素晴らしいんじゃないかなと思います、まあ、このマリア様に習って まあ、そして、まあね、ベートーベンって実は朝はちょっとあんま聞けないんですよね。あんまりに朝はモーツァルトしか聞けないんですよ。この気分よく一日スタートする、もうベートーベンのみたいにガーンとくるのはちょっと夕方ぐらいじゃないとちょっと聞けないですけどね。このまあちょっともう人間ってしんどいよなって気持ちの時にベートーベンとかっていうのは、朝はモーツァルトで軽やかにスタートって気持ち、まあ、って毎朝してるんですが、まあともかく、まあ、誰に習うかともかく、やっぱり神様に全てを委ねてですね、あの本当にこの、対抗節とクリスマスを迎えられるように、あの心を込めて共に祈りを捧げたいと思います。